本日恵みをいただく御言葉は愛歌の3章18節から39節までです。愛歌の3章18節から39節。Lamentations chapter 3 from verse 18 to 39。はじめに18節から21節までを宣言させていただきます。私は言った、私の誉れと主から受けた望みは消え失せたと。私の悩みとさすらいの思い出は苦いよもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。アーメン。では一言お祈りいたします。愛する主よ、今日も我らに御言葉を通して望んでくださる主であられることを感謝いたします。我らは待ち望みます。あなたの救い、あなたの癒し、あなたの回復、それらを我らは待ち望みつつ、今日この昼我らは集っております。どうか主よ、今日参加できずに今手術台の上において手術を受けられておられる私の愛する恵美子姉妹をあなたが覚え、あなたのそのゆっとあなたを見てで包み、そしてその本当に足りないところをあなたの手で補ってくださり、測り直してくださり、完成させてくださすように、どうかよろしくお願いいたします。今我ら御言葉に心思いを向けさせてください。取り次ぐしもべの唇を清め、預かる人々の耳を清め、ただあなたご自身が初めから終わりまで支配してください。これからの一切ただあなたのその支配の頭部のその御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。アレルヤ。私たちの素晴らしい主イエスも褒めたたえます。恵美子姉妹は12時15分から手術に入り、そして今ちょうど全身麻酔で、おそらく夢の中、イエス様の夢見ますようにということで送り出しました。本当に頭部になって帰ってくることを私たちは本当に望み、そして今私たちは水曜日の昼の、この定例の礼拝に入っております。愛歌、それがこの水曜昼の礼拝なんですけども、ちょっと愛歌の3章のおさらいですけども、愛歌、それ、アコロスティックで、1章、2章、3章、4章、全部ヘブライ語のアルファベット順番に並んでいて、特にこの3章はですね、1、2、3節がアレフ、4、5、6節がベイト、そのように、3節ずつが、1アルファベットになって、それが、22、3×22 で合計66節なんですけども、ですから、今日の、ところ、18節は、まだバブのところで、19、20、21は、この、ザインですね、ザイン。で、22、23、24はペット。25、26、27はトウ、タウ、テッドですね、テッド。英語で言うとこの T。で、この、前回見ました25、26、27は、テッドから始まるんですけど、この、3節とも頭部で始まるんですね。頭部、皆さんご存知ですね。パーフェクト、ビューティフル、グッドの頭部です。愛歌の3章、真ん中の章のそのど真ん中のところに頭部と、3つ頭部が続くんです。愛歌は悲しみに満ちた、章ですけども、しかし、主はその中においても、頭部なるお方であるということを、主は私たちに示しておられます。ですから、この愛歌の3章をテフィにする、ユダヤ人は、なんでこんな悲しみに満ちた中に頭部が3つ続くのかなって、思うかもしれません。主は頭部なるお方なんです。この愛歌3章の、ちなみに、主語、あるいは、認証から、 区分けするとするならば、ね、愛子の3章を、まあ、前回は見たんですけど、1節から、まあ、17節を、ね、前回のところまでは、ね、まあ、私に、ね、というところが、まあ、主語ですね。しかも彼は私にという言葉でいきます。まあ、日本語の聖書は神はというふうになっているんですけど、しかし神はという言葉はありません。彼は私に聖像の足かせを重くした。怒りを、ね、持って臨んだ。隠れている獅子のように道をかき乱した。本当に彼は私にそのように本当に痛いこと、災いなことを、ね、し続けたというのが、まあ、1節から17節までずっと、ね、ひたすらひたすらひたすらひたすら災い、ね、を彼は私に災いのことを、ね、身に受けさせたということを、ね、エレミアは歌っており、そして今日の18節から主語が私になりますね。私は、ね、私ので、まあ、これそれが24節までの主語は私なんですけども、でこの25節から、ね、認証がなくなります。無認証なんですね。まあ、言ってみれば、まあ、映画の中でいうところの、まあ、モノローグといいますか、状況を、ね、説明する、誰でもない、その人の声なんですね。それがこの25節から、39節です。まあ、ナレーションというんですかね。で、それで、40節から、47節までは私たちが、ね、まあ、主語になり、私たち。で、そして、48節から最後までが私が、ね、主語になります。ですから、3章全体が、まあ、言ってみれば、ね、エレミア自身の、まあ、祈りではあるんですけども、しかし、初めの、ね、この、彼は私に、本当に災い、ね、続きのことをした。しかし、ね、この25節から39節の、ね、無認証のこの、ナレーション、聖霊様が語っておられるんですね。聖霊様が語っておられる。そして、その後の、ね、40節から再び、ね、主語は私たちや、あと私になります。この、ね、40節から、本当に私たちは、自分の道を調べて、ね、主の身元に立ち返ろう。ね、まあ、そういうのに、本当に自分が主から遠く離れてしまったということに気づくんですね。1節から17節までは災い続き、主が、ね、神は、あるいはあのバビロンは私たちにこんなにもひどいことをした。ね、そのことを立て続けに、と隠しております。私たちも悪いこと続きになると、ね、本当にこの1節から17節のように、本当に、あの人は私にこれをした。ね、彼は私に 何をした、ね。そのことをずっと告白し続ける。ね、そして、島には、私は、言った。この、ね、18節から見ますと、私は言った。私の誉れと主から受けた望みは消え失せたと、ね、もう絶望を告白しています。私の悩みとさすらいの思い出は苦いよもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望むって、まあ、私は、ね、思い出すって、けれども結局私は待ち望むと、ね、エレミアは告白しております。決して絶望で終わるんではないですね。で、22節、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。アメン。この18節から24節の私はの主語のパート、そこは結局、ね、結論、それは私は主を待ち望むということです。17節以前は絶望絶望絶望、ね、災いけれども、ね、思い返しても、ね、災いだけ、さすらいと、ね、苦いよもぎの苦みだけ、けれども結局主を待ち望みます。私は主を待ち望む。これが神の民の本当に望みです。もう17節だけで、ね、終われば、もう、ね、日本では 演歌ですね、まあ外国ではブルース、もう俺はこんなにもダメで絶望で、もう私はなんとかなんとかで、まあ、演歌やブルース、本当に悲哀がこもってるんですけど、しかし神の民は、しかし私は主を待ち望む、主を待ち望むと、主が恵みを、精霊をくださるんです、この25節から39節の、まあ、言ってみればナレーション、これは主が、送られたナレーション、精霊様が送ってくださったナレーションですね。25節から見ますと、主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い、人が若い時に首輝きを負うのは良い。アメン。この東部の3節、25、26、27節、みんな東部で始まっています。25節は慈しみ深いと訳されているんですけど、これも東部です。何が東部であるか、主は誰に対して東部か、主を待ち望む者、主を求める魂に対して東部だ。26節では、主の救いを黙って待つのは東部だ。27節は、人が若い時に首輝きを負うのは東部だ。このようにこのモノローグ、この無認証の声は言っております。そうです、私たちは、本当に口をつぐむとき、主の御声を聞くことができます。主の御声、それは非常に細くて、耳を澄まして静かにしなくては聞くことはできないですね。私あれをしたこれをした、私こんな災いにあった、そのようにエリアのように叫んでいるうちは主の声は聞こえませんけれども、口を閉ざして耳をじっと傾けて静かに主に耳と心を向けるならば、主は語ってくださるんです。モノローグを、無認証の静かな声を主は語ってくださいます。主はその声の真っ先は、東部、東部、東部、良い、良い、良い、アメン。主はこの世界を東部で始められました。6日間の、6つの東部、主はその第6回目の、東部を花肌良い、東部メオード、花肌良しとこの世界を創造された時に言われました。しかしそれを人間が、自分の勝手な善悪判断で破壊し尽くしてしまった。その結果がこの愛家の悲哀の、成り立ちです。悲哀、本当に悲惨な惨状、それは人の罪の結果です。けれどもその時に人が静かに耳を傾けるならば、主の頭部が聞こえてくるんです。で、28節から見ますと、28節から、まあ、28節29、30は、ゆっとで始まるんですね。28節は、それを追わされたなら一人黙って座っているがよい、口を塵につけよ、もしや希望があるかもしれない、自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ、主はいつまでも見放してはおられない、たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。アメン。ここに至る一連の、このヘブライ語、ちなみにヘブライ語、その一節一節は、大体、動詞で始まることが多々あるんですけども、あるいは接続詞とかですけども、この19節、それは、思い出、ゼカールというヘブライ語、で始まります、ザイン、それが19、20、21ですけども、19節は思い出、ゼカール、20節は同じくゼカール、ただこれを思い出して、思い出す、これがゼカール、で20節、私はこれを思い返す、20節はゾッと、私という言葉が先頭で、思い返すという言葉が、キーワード、それが19、20、21に、思い出す、思い出す、思い出す、何を思い出すか、で22節はですね、22節、23節、24節、この3節、これはペットで始まるんですね。ヘッド、ヘブライ語のヘッド、 22節はヘセドで始まります。ヘセド、恵み、私たちが滅びうせなかったのは主の恵みによる。で、23節は、ハダシムということ、ヘブライ語。それは新しいという言葉です。ハダシム、新しい。で、24節は、ケルキーという言葉です。ケルキー。これは、受ける分という言葉、受ける分。ですから、この19節あたりからですね、このヘブライ語の先頭の言葉、これを見ていくと、何かモードが変わっているようなんですね。19節は思い入れ、20節は思い出し、21節、私は思い返す。で、22節はヘセド、主の恵み。23節は、はだしも新しい。24節はケルキ、受ける分です。そして、25、26、27節が、頭部、頭部、頭部なんですね。主の恵みを思い出す。主の頭部を思い出す。そして、本当にそれを覚える。ヘブライ語の、その先頭だけで見ていくと、そのような何かとてつもない希望が湧き起こってくるような、言葉があるんですね。で、ちなみに、28、29、30節はユットで始まるんですけども、28節はヤーシャブで始まっています。ヤーシャブ。これ座っている、座す、とどまる。それがヤーシャブ。で、29節は、1点。これはナタンの変化形です。1点。口を塵に与えよ。つけよ。ナタンは与えるですね。で、30節も1点ですね。自分を打つ者に法を与え、この与える。ですから、主は、頭部を与えてくださる。頭部の中に座させてくださる。何か、このヘブライ語だけの、その先頭だけで見ていくと、本当に思い返しなさい。主は恵みを与えてくださる。頭部、頭部、頭部を、与えてくださる。そこに座させてくださる。それをナタン、与えてくださる。ですから、これを、覚えるとき、その先頭の言葉だけでね、ユダヤ人が覚えていくと、何か、希望の言葉が浮かび上がってくるみたいなんですね。本当にヘブライ語は不思議です。まあ、日本語ではちょっとわからないんですけども。で、まあ、ちょっと、まあ、再びその内容について、ね、じっくり見て味わっていきたいので、まあ、再び19節から読んでいきます。19節から。私の悩みとさすらいの思い出は苦いよもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。
アメン。
主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首輝きを負うのは良い。それを負わされたなら、一人黙って座っているが良い。口を塵につけよ。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に法を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。アーメン。
罪を犯して打たれるというのはですね、人が見た時にこう言うんですよ。ああ、もうそうなると思ったよ。私たちが罪を犯して、罪を犯して災いにあったり、罪を犯して 打たれたりするのは人が見た時に、ああそうなると思ったよって、誰がやったのかね、すっきりした、打たれた様を見てね、気分がいいということなんだけど、もしあなたに罪がないのに誰かがあなたを打つということであるならば、どうなるかって言ったらね、打った瞬間、打った人の罪が暴かれるんですよ。なんであの人打つの？なんであの人を言葉で打つの？なんであの人をね、力で打つの？ということで、もうその場でそれがね、明らかにされるんですね。だから、良くない人が私たちを打とうとするときに、避けるんじゃなく、当てなさいって言ってるんですよ。その人の悪をもう取り締まる。その人の悪を取り締まる。そのために、主は、頬を当てなさいって言っているんですね。ちょうどね、今聖書を見たら、2011年という記述がこう書いてあって、2011年11月11日、私の断食の10日目、主がくださった御言葉と書いてあります。そこに、林先生のこの名前を私がこう記しているのを見ると、林先生がメッセージしてるんですよ、これ。で、ちょうどこのメッセージを私が、断食の10日目にこのメッセージをいただく、ということなんですけれど、もう2011年の11月と言ったら、もう本当にピンチにピンチだった、ということだったんですね。だからその時私は、人がやっていることにもう本当に大変な思いをしていたんだけど、人に口を開いてないんですよ。人に対して。口を開いてなくて、そして私は黙って主に祈っている。そういうことがずっと続いているんですけど、その黙って祈っている私に対して、口の言葉で私を叩いたり、ね、するわけなんですね。で、今この言葉を私は見てて、その時のことを思い出しました。私を口の言葉で、打った人が、もう孤独孤独恥ずかしい思いをする。そのようなことが起きて、その時に、口で打つような人たちに、この時、この教会を、導いて、こう、指導してくださっていた先生が一人いたんですけれど、その先生が、あんたたちは3ヶ月間、もう教会には、来てはならない。で、この教会を出ていくか、じゃなかったら、この教会にいるんだったら3ヶ月が家で礼拝をしなさい。あんたたちが河合先生にやったことは、ね、本当はもう追い出さなきゃいけない。でも、出て行きたくないって言ってるんで。なら、3ヶ月間謹慎してください。でも、結局は、その3ヶ月間教会に行けないということが恥ずかしくて、他の教会にその人は行きました。で、どうなったかって言ったらね、その人が行った教会は、教会なくなっちゃったんです。呪われた者が行くと、ね、呪われた者が行くと、その呪われた様をその先生が、相手の教会の先生が分かってて取り締まらない。ただ信者さんが来たことを喜ぶ。そしたら、その教会は大きくしようとして場所を変えたんですよ。場所を変えたんだけど、大きくしようとして場所を変えて、場所を変えたところで、信者さんがゼロになって、私は本当にその時、自分はね、今 どうやってその時を超えたんだろうっていう、全然記憶にございませんなんですよ。あの時あったことが、大体こんなことはあったよねっていうことなんだけど、自分の記憶にほど細かくないので、その人たち一切責めない。感謝のことなんですけれど、その時私、断食10日目ってこう書いてある。それで10日目にこの御言葉をいただいて、そして私が受けているその全てのね、不当なね、そしり、それを、全部主が頭部に書いてくださる。と、この御言葉で私は確信したんですよ。それでも私が30に丸をつけて見てる。ですね、本当に私はもうピンチに立った時に、自分の冷静が良くない時もあるわけだ。で、だから私は自分信じないんですよ。だから何をするかって言ったら、自分が正しいと一度も思ったことがない。どんなことがあっても正しくない、基人はいない、一人もいないという言葉に立っているので、自分に切った、自分がもし正しくない時にもし御言葉が来るとしたら、これはね、都合がいい、私の正しくないところをもっとやってしまうようなことが、調子に乗ってやってしまうようなことが来るんですね。だからそういう自分がね、何かあった時に大変な時には、私はしもべから御言葉が来ることを願うんですよ、いつも。しようって、私に対してね、いいも悪もない、そういう人に主が御言葉を与えて、そしてその御言葉が来ますように、これがいつも私がピンチだった時はもう自分は去っておきするんです。そんで、あなたのしもべを通して御言葉をください。それで御言葉が来た時に、私の思わぬ御言葉が来る時があるんですね。悔い改めなさいとかね、それでも私はアーメンしてやる。それが御言葉によってね、惑わされない私の方法なんですね。だから弱い人が弱さのゆえに口に災いを持ち、何かやってる時にその人たちを私は責めるっていうことはないんですよ。どうしてもその人たちのその口が治らないね、行いが治らない時、何をするかって言ったら、私は断食する。断食して口はね、パッと閉じて、そしていいことも悪いことも言わない、もうイエス様の前でそのまんま言います。断食10日目に11月中、ね、2011年11月11日、断食10日目、林先生のこの和也っていう字を私がこう書いてるっていうことは、このメッセージを林先生がやったということわかるんですね。その時、この御言葉で私は勝利をしました。だから、口を塵につけるっていう言葉がものすごく強烈だったんですよ、その時。口を塵につけなさいって。だから、口を、何かあった時に善悪を解いてはならないって言ってるでしょ、主が。主が、ヤコブの時も、ね、ラバンに善悪を解いてはならない。ね。エサオが殺そうとしてる時も。ね。だから、私たちは何かあった時に善悪を問うと、あなたがやった善、私がやった悪で、プラスマイナスしたらね、悪の方が多いんですよ。どんな人が計算しても。だから、善悪を問いてはならないというのは、善悪を問うと、あなたが善悪を問った、ね、計算したことによって、あなたの善も悪も測られて、それがあなたに来る、ということなんですね。だから、善悪を問いてはいけないんですよ。人間は基本悪を行うんですよ。自分さえ良ければ。言うこと聞けるように。自分の言うこと聞いてほしいから。だから、ピンチに立った時に私たちがしなければならないことは、私が正しい、あなたが悪い、あなたが正しい、私が悪い、という善悪を問うということではなく、命を差し出してまで私たちを憐れんで許してくださったイエス様の前に立つ。そして、キリストを通して与えてくださる、 父なる神様の恵みをいただくために私たちは善悪を問いてはならないんです。この時私に与えられたのは、あまりにも相手がとんでもないことをしているんで、もう心はつだつだになっている。で、その時にこのつだつだになっていることをパスタにも言えない、誰にも言えない、誰にも言えない。だから私が10日間断食をしても、多分ね、教会の人たちはなんで断食にするんだろうって分からなかったと思います。断食する理由が。それで主の前に立ったんだけど、答えとして来たのが、口を塵につけなさいっていうのがね、もう爆弾のように私に来たんですね。だから口を塵につけて、その後どうなったかって言ったら、その後ね、主がこの教会を整えていくんです。だから口を塵につけないことにはね、三つの頭部は来ません。ここを見てると、私まだ数えてないんですけど、私に私にとか、私が私がが、もうずっとバーッと出てくるんですよ。口塵につけていない様がもうことごとく現れているんですね。いつですから見ると、もう私に私が私がずーっともうたくさん出てくるね。このね、なんかあった時に相手が悪い、自分がいいね、相手がね、べ、自分がグッドだと思ったら、神のヘセド、恵み、グレースは来ない。ね。だから、私に私が、やめた方がいいですよ。なんかあった時には、善悪を解いてはならない。口を塵につける。それで、頭部が、自分のものになる。口を塵につけて、ただひたすら憐れみを求める。今日2011年あの断食、そして断食の時にこの御言葉をくださって、口を塵につけることができて、そのピンチ、それをね、幸いと祝福へと変えてくださった主の皆を褒めたたえます。アメン、
アメン。結局ね、私たち自身の罪、私たち自身が、ね、した諸々のものこと、これによってこの、ね、諸々の災いが、ね、起こってくるんですね。なんで主は、ね、苦しみを賜ったか、けれどもこの33節で、ね、主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられないってなんですね。34節から36節は、ね、ラメットで始まるんですけども、34節、地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、人の権利を意図高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。主が命じられたのでなければ、誰がこのようなことを語り、このようなことを起こし得ようか。災いも幸いも意図高き方の御口から出るのではないか。生きている人間はなぜつぶやくのか。自分自身の罪のためにか。アメン。ここまでが無人証のナレーションが、この39節で終わるんですけども、結局、この、34節からある通り、地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじって、人の権利を意図高き方の前で曲げて、人がその裁きを歪めること、それ主が見ていないんですか。さて問題ですけど、この34から36節は一体誰のことを指して、言ってるんでしょうね。一体誰が人の裁きを歪めているのか、誰が、人の権利を意図高き方の前で曲げているのか。結局自分ですね。バビロンの兵士たちはそういうふうにしているかもしれません。囚われ人を足の下に踏みじっている、確かにバビロン兵士、そういうことをしているかもしれません。けれども人は結局自分の罪のゆえに、自分が相手にしたこと、それを結局自分が受けてるんです。自分が相手に暴力を振るったこと、自分が相手のものを盗んだ、騙したこと、結局それ自分に降りかかってくる、自分が、相手に言葉の暴力で打ち叩いたら、そしたら、結局口を血につけたもの勝ちだったんですね。そしたらその、神の子たちにした暴力、その災い、それが結局自分自身に降りかかった、ですから、この34から36の、この言葉、それは結局、自分に降りかかって、 ですので、ね、37節で主が命じたのでなければ誰がこのようなことを語りこのようなことを起こしようか、ね、結局災いは主から、ね、来る。38節に災いも幸いも意図高き方の御口から出るのではないか、ね、結局意図高き方の御口から、ねまあ、37から39はメムで、ね、ヘブライ語のメムで始まるんですけども、38節はミピーという言葉で始まります。38節はこれ御口という意味です。ミピー、ね、メムは場所を表す前置詞、御口から、ね、主の口から災いも幸いも、ね出てくる、ね、意図高きからの御口から出てくる。でそれから39節は、ね、まあで始まります。まあなぜ、ね、どうして、ね、生きている人間はなぜつぶやくのか、自分自身の罪のためにか、まあ、結局人が苦しみうめいていること、地獄の中で苦しみうめくこと、結局それは自分自身の罪のためなんですね。結局ねそれが答えです。なんでこんなに災いが起こるの、なんでこんなに、悲惨な目に遭ってるの、人は、ね、問います。なぜ、ね、意図高き方に口を、ね、述べて不当だ、ね、あなたがこんなことをする不当だけれども、結局自分自身の罪、全てエデンの園の外側において行われる悲惨、これは結局人間自身の罪が、由来になっているわけです。そのような時この無認証の声、このナレーションは言います。主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に、この本当に25節からのところ、加谷先生が2011年って言いましたけども、私がこのアイカから最初にメッセージしたのね、まあ、アイカは通常あの牧師はもう説教をめったのめったにしない箇所なんですけども、私が初めて、ね、した時覚えているのが本当にこの、25節からの言葉が本当に私にとっても、すごいショックだったんですね。こんなにも災い続きのこの時期に何をするのが良いのか、主の救いを黙って待つのは良い、主が若い時に、あ、人が若い時に区引きを追うのは良い、それを忘れたら一人黙って座っているが良い、口を塵につけよう、この塵、アファーというヘブライ語ですけど、アファー、これ、ね、人間の原材料です。創世記の2章とか、ね、3章とかに、ね出てきますね。主は塵を、ね、アファーを、ね、こねて、そして、ね、人の形を作り、そしてその鼻に息を、ね、ルアハを吹き入れた。そしたら人は生ける魂、ネフェシュになった。創世記の2章の、7節ですね。それから、ね、3章の14節、19節も、ね、あなたは塵だから塵に変えなければならない、ね、その記述があります。人の成り立ちは塵です。だから本当にそういうふうに区引きを負わされて、ね、それを負わされたならば口を塵につけよう、ね、本当に塵に口をつけて人間の成り立ちをじっくりと味わい知りなさい、ね、それを口につけて、あなたも塵であるということ、そしてあの苦しみを与えているあのものこのものも結局は塵に過ぎないということ、ね、それをじっくりと味わって、そして、ね、自分を打つ者に法を与え十分そしりを受けよう、そしたら、ね、主はいつまでも見放してはおられない、たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる、ね、アーメン、そのようになるんです。
やるやつもやられる人も同じ塵なんですね。それでこの塵でできている人間、この人間に対して主がですね、こう打った回数だけその人をさまざまなことを通して打たれるようにするんですね。だから前いつかね、パスタが言ったのが、みんなクリスチャンみんな間違ってますよってね、 右の方を打たれたら左の方をっていうのは、それはね、主よあなたがその人を今打った分、それによって打ってくださいと言ってるのと同じだから、兄弟姉妹が良くないことをした時にそれをね、そのまんま、はい、いいよってやってしまう。自分に良くないこと、神に良くないことをしている。その時にほったらかしにしていいよって耐えるということは、神様の御手がその人に下りますようにという意味だから、御手が下るというのは大変なんだよ。だから兄弟姉妹に対しては、その御手が下りますようにみたいな対応を取ってはならないということをパスタが言ったことを覚えてます。
主は、ね、いつまでも見放しておられないんです、ね。この、31、32、33、ね、これヘブラ語ではカフ、ね、発音が難しいハフ、ね、その言葉で始まるんですけども、このちなみに31、32、33、3つとも同じキー、ね、で始まります、ね。接続語、ね、キー、そしてとかまたとか、ね、というのは、ね、何々と、そういった意味があるキーですから、主はいつまでもそのようなことをしておられない。ですからここで転換点なんですね。結局あなたは自分自身の成り立ち、それを見るに本当に、罪に罪を重ねてそのようになっている。けれどもなんです。けれども主はいつまでも災いを下しておられるわけではない。この三連続のキー、これによって本当に主はいつまでも災いを下しておられない。確かに人間は罪深いです。確かに人間は塵に過ぎません。けれども本当に塵を口を塵につけて、そして本当に主の御前において、それを主からの懲らしみを受けて甘んじているならば、主はいつまでも災いを下し続けているわけではない。主は恵み深いお方です。いつまでも災いを下しておられるわけではありません。皆さんは、ね、初めからそんな、ね、災い続きの、ね、人生歩みたくないですね。であるならば、初めから主の御声に聞き従って歩み続けているならば、ね、もうどんどんどんどん祝福、ね、幸い、頭部が本当の頭部なんですね。けれどもたとえ皆さんが罪を犯して本当に打たれて奪われて体が損なわれたとしても、しかしその時口を血につけて、そして本当に自分自身の罪の成り立ち、それを味わって続けているならば、主はいつまでも見放しておられません。いつまでも災いの中に苦しみ悩まそうとは思っておられません。
人からとかいろんなことを通して私たちが不当な思いを不当なことをされたと思っているのは、自分が正しいと思っていることが根源にあるからなんですよ、ね。でも聖書は何て言ってるかって言ったら、ね、正しい人は神一人ですって言ってるんだよ、ね。A の端っこが正しかった時があったかもしれない。でもね、A のね、A から Z までが正しくないのが私たちなんだ。だから、なんか起きたことに対してね、嫌な思いをして、私が正しいと思ってるのは、ね、自分は不当なものだと思っていないからなんですよ。不当なものなんです、私たちは。だから、主が言ってるの、塵に過ぎないよって。神の息が、ね、私たちに吹かれた時、私たちが人としてね、存在があって、その前まではね、もう塵に過ぎないものなんだよ。だから何かあった時に A が悪くて自分は悪くない、自分は A でね、 B から Z までが全部悪い、だから悪い人を見てもね、裁かれるだけなんですよ。悪い人を見て私が正しいと思っているときは善悪を解いていることになっている。いい？悪い人が悪いことをしたときに、その人の悪いことをしたのをじーっと見ていると、主は言ってるんだよ、あなたがやった悪はないの？ あなたはやった悪ないの？あなたがね、やらなければならない善はあなた全部やったの？だから自分に悪いことした人をちーっと見てると、善悪を解いたことになるから、善悪を解いたら、私が解いたら、主も解くつてんですよ。あの人ね、ベッド、主は言ってるんです、あなたもベッドもたくさんあるよね。だから悪いことをした人が自分の目の前にいるとき、その人をじーっと見ちゃいけない。あの悪いことしてるその人も、された私も塵に過ぎませんしよって、ね、塵に過ぎませんしよって。塵、価値がないもの、価値がないものに過ぎませんしよ、これをしなさいって言ってるんですよ。それをしたときに主がね、いつまでも溜まってはいられない。あなたがされていることをいつまでも私は溜まっていないよ。どういうこと？その時にしてくれる。口を塵につけなさい。ね？どういうこと？口を塵につけなさい。どういうこと？あれやってる人も私も、された私も塵に過ぎないものです。主を憐れんでください。そうするならば、あなたのそしりを私は溜まっていないって言ってるんです。約10年かけて、この塵についてすごく明確に今日分かったような気がします。塵につけなさいという言葉に私は従順してきました。でもなんで塵につけなさいって言ったのか、その明確な意味、おぼろけには分かっていた、でも明確な意味は今日分かった。あの人も私も塵に過ぎないものです。主よ、あなたの憐れみをくださいで私は祈ってるわけなんですよね。で相手はなんだって私を打つわけなんですね。そしたら、あの人も私も塵に過ぎないものです、主よ憐れんでくださいって言ったから、その言った私からは今までの災いがね、とどまらないように、いつまでも主は溜まっていない、そのね、法則がそこで成り立つということを今日教えていただきました。しましょう。何かあった時に、あの人も私も塵に過ぎないものです、主を憐れんでください。その時にもしその人が悔い改めたら、その人にも憐れみがいく。悔い改めなかったら、その人がやっている悪はそれ以上は主が溜まってみないって言っているので、その人の悪を行う力がね、なくなるということなんですね。ある人がね、ものすごく悪い人がいた。そういうことなんだけど、その人の悪はいつ止まったかって言ったらね、私今グッと思い出しました。普段何もない時にものすごく悪を行うんですよ。そしたらその人の悪はいつ止まったかって言ったら、その人に大変なことが起きた時に、その人が人に対してやってきた悪が止まりました。主はそういう方なんですよ。悪を行う力、それをね、普段ちょっとでも余裕があればもう悪を行う人だったね、という人だったんだけど、例えばこういうことなんです。誰かお金持ってるじゃん。お金貸してっていうのは必要な時に貸してでしょね、本当に必要な時に貸してほしいでしょ。その人は誰かがお金持ってるのを見ると、買い物したいからお金貸してって言うの。嘘ついて。例えばの話、そういう人なんですよ。しなくてもいいんだけど、悪を行うために悪を企む。そういう人だと。 この人の悪はいつだったら私は主を止まるんでしょうかつって、それで私祈ったことがある。そしてね、その人の悪が止まりました。で、今横浜からいなくなったね、ということなんだけど、その人の悪が止まったのは、なんで止まったかって言ったら、その人に災いがもう起きて身動き取れなくなった時に悪を行う力がなくなった。口を塵につける。それでもその人が悪を行う力があったら、その人に災いが起きて悪を行うことができないようになる。これが私たちに与えてくださる主の保証なんですよ。アメン。
主は良きお方です。恵み深いお方です。私たちは本当に塵に過ぎないということを、これいつも覚えるべきで、そして相手もまた塵に過ぎないということを覚えて、そしてしかしされど、この土の器の中にイエスキリストを宿すことはできます。それは私たちが本当にイエスも信じて、イエスの御言葉を口ずさんで、ね、皆さん塵に過ぎなくても御言葉を口ずさむのであるならば、ね、皆さんは土の器の中にとんでもない宝を入れた土の器になります。
アメン、アメン。
このイエス様をたっぷりと蓄えて、手切りにして、そして豊かに主の栄光を表す器となっていく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。アメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれがじっくりと味わい覚え、そして本当に自分の成り立ち、主の成り立ち、あの人の成り立ち、それを本当に地に過ぎない、そして主は素晴らしいお方だと今それぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主に捧げましょう。
口に塵をつけましょう。今まで私たちは相手を見ました。口を塵につけて、自分に悪いことしている人も塵、自分も塵に過ぎないということをしっかりと覚えて、口を塵につけることによって災いが私たちから離れるということを今日主の御前に告白しましょう。では主の御名を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ。
その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。愛する主よ、まずあなたが塵に口をつけて息を吹き入れてくださったことを、それによって私たちは生きるものとなったことができたことを感謝いたします。私たちは塵に過ぎませんが、あなたが本当にまずその御口を塵へと近づけ、その花のところに息を吹き入れて、そして人を生きるものと なされました。それゆえ我らは生きるものとなり、しかし死を本当にあなたから離れるとするならば、再び塵に戻るしかそれに過ぎない存在です。死を本当に私たちも自分が塵であるということを、その塵の成り立ちをよくじっくりと味わい知ることができますように。しかしあなたの息が吹き込まれた私は生きるもの、あなたの似姿、神に似たものであります。 私たちはいつでもあなたのその御霊を蓄えて、あなた御言葉をこの土の器の塵の器に蓄えて、そしてあなたの成り立ちを成していく私たちでありますように、私たちも塵に口をつけて、その相手を本当にただの塵に過ぎない存在から生きるもの、神の似姿へと作り変えていくことができますように、私たちの口から出る息が主を本当にそのように命の御言葉を蓄えた息でありますように、あなたが今日本当にこのところから豊かな奥義をまた再びあらわにしてくださったことを感謝いたします。主を口を塵につける主は慈しみ深いお方、主を本当に私たちはあなたを褒めたたえ賛美するのみであり、また私たちが本当にますますこの御言葉から自分の成り立ち、人の成り立ち、そしてこのアートの真理、それをますます預かり知っていくことができる私たちでありますように、どうか助けてください。この祈りを私たちの主イエス様の名前によって祈ります。
アーメン、 アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、
御心の天になるごとく
地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく
我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。